松陰製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在松陰製薬は松陰製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は松陰の願いです。
臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア松陰製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京都健康長寿医療センター副院長岩田敦さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
本日はですね、認知症の最近の知見、特にアミロイド β 抗体療法についてご質問来ているんですけども、ちょっと最初に認知症っていうとアルツハイマー病がすごく有名なんですけども、他にどのような認知症があるんでしょうか。
ありがとうございます。有名なものとしてはレビー小体型というものと血管性認知症、それから前頭側頭型認知症というものがあります。
でこういうものの鑑別っていうのはどのようにされるんでしょうか。
それは様々な検査であるとか、特徴的な症状であるとか、そういったものをもとに鑑別をしてまいりますが、アルツハイマー病に関して言えばアミロイド PET という検査か、それとも脳脊髄液の検査で診断を行うことになっています。
それでアミロイド β タンパクの存在を確認するということになると思うんですけれども、そもそもアルツハイマー病っていうのはそのアミロイド β タンパク非常に有名なんですけど、どのような基準で起こると言われているんでしょうか。
はい、ありがとうございます。アミロイド β っていうのは、人間の脳神経の細胞が常に作っている小さなペプチドなんですね。で、主には40アミノ酸からなるアミロイド β40 と42アミノ酸からなるアミロイド β42 というものがあります。でこれは常々作られてはいるんですけれども、正常であれば脳の中の正常システムによって、消えていくということになります。ただ脳の中のその清める正常のシステムですね、そういったものが機能しなくなると脳の中に溜まっていきやすくなると。で特に Aβ42 というものが溜まりやすくなってきますと、それが神経細胞の働きを弱めるとか、場合によっては神経細胞に毒性を与えるとか、そういったことが起こりまして、で神経細胞の中にタウタンパクというものを溜まるような状態にしてしまいます。でそのタウタンパクが溜まってくると神経細胞は非常に弱ってきて働きが悪くなりますので、その神経細胞が担っている働きというものが失われていくと。で Aβ が脳の中にいっぱい溜まっていますと、そのタウタンパクが次から次へと脳の神経細胞を侵していくんですね。そうしますと脳全体にタウタンパクの蓄積が広がって、さまざまな脳の機能が障害されるということが考えられています。
なるほど。で先生、アミロイド β タンパク脳の中にたまるとおっしゃるんですけど、この脳神経細胞の中なんでしょうか、それとも外側なんでしょうか。
アミロイド β に関しては神経細胞の外側、タウは神経細胞の内側になります。
イメージとするとアミロイド β とかいうタンパク質はなんかゴミのような感じに見えますけど、
まさにおっしゃる通りですね。神経細胞が働くとどうしても出てしまうゴミであるということになります。
で通常でやるとゴミの掃除システムがしっかりしてるんだけども、何かの機序で掃除がうまくいかなくなるということなんでしょうか。
そうですね、掃除をするシステムの働きが何らかの形で悪く、病的な原因があるわけでしょうけれども、年を取っても悪くなると言われてます。でそういったことが原因できれいにお掃除できなくなってくると、たまりやすくなってくると。
そういうことなんですね。でもいろんな報告を見ますと、結構アミロイド β タンパクっていうのはもう10年20年前からずっと蓄積してくるというふうに書いてあったんですけど、これはどういうふうな基準で、そしてなぜ溜まってくるとそのタウタンパクっていうのに影響があるんでしょうか。
はい、これに関しては正確なメカニズムは分かっておりません。イメージとしては血管壁にコレステロールが溜まって、最初のうちは全然症状はないんだけれども、あるところで血管が詰まるというような、あるところで閾値を超えてしまうという現象が起こるんだろうと思いますが、なぜアミロイド β が溜まってくるとタウタンパクが溜まりやすくなるのかという直接なメカニズムはまだ分かってないと思います。
でもアミロイド β タンパク蓄積のある程度の量が必要であるっていうイメージはあるんでしょうか。
そうですね、量とあと脳全体への広がりですね。 まあ、脳全体に広がっていると、タウタンパクが脳全体に広がりやすくなるというイメージでよろしいかと思います。
なるほど。そこで今日のご質問にもありますけど、抗アミロイド β 抗体療法についてということなんですけども、どんな病気ですね、まあ、要するにどのステージで使われるものなんでしょうか。
現在日本で認可されている適応症は、アルツハイマー病による軽度認知障害か軽度の認知症、まあ、すなわち極めて早い段階ということになります。
で、その早期っていうこの診断はどのようにされるんですか。
ありがとうございます。これはもう臨床診断で、軽度認知障害というものは脳の機能が衰えてはいるけれども、日常生活では全く自立している状態、助けがいらない。で、軽度認知症という状態だと、例えばお薬の飲み忘れがあるので、ご主人奥様が助けてあげて飲ませているとか、買い物をするときにいろいろ買っちゃうので一緒に行って一緒に買い物をして間違えないようにしてあげるとか、銀行のお金を下ろせないので一緒に銀行に下ろしてあげるとか、そういう段階の方を言います。
いや、もう全く進行している人はもう適用外ということなんですけれども、まあ、お聞きになっている先生方、どの段階でですね、専門の先生に送っていくのかっていうのが一番心配なところだと思うんですけど、先生からご覧になって、まあ、こんな感じだったら送ってもらって抗体療法できるって、そんなイメージはありますでしょうか。
ありがとうございます。先生方がですね、お考えになるイメージよりも極めて症状が軽いというところが重要なポイントです。ご家族がこの人、まあ、要は奥様かご主人だと思いますけれども、以前に比べて記憶力が悪くなった、同じことを何度も聞くようになったっていうような症状がですね、なんとなく毎日のようにある場合には、日常生活でそれ以外何も問題がないように見えても軽度認知障害の可能性が濃厚なんですね。なので、そのくらいの段階で少なくとも専門医療機関に送っていただいても問題はないというふうに思っています。
もしそれでも、まあ、早すぎても別に問題はないということですね。
はい、
ま
あ、早すぎた場合には早すぎますよと言って、一度戻りいただくことになるかなと思います。
それでしたら安心ですね、はい。で、肝心要の、まあ、抗体療法になるんですけども、2種類あると伺ったんですけど、これはどのようなものなんでしょうか。
はい、まあ、簡単に言えば投与頻度の違いと、あと投与計画の違い、それから、まあ、副作用の率が少なくとも報告されているレベルで違うということになります。
で、まず1ヶ月に1回ですか、はい、点滴っていうのを伺ったんですけど、これはどのようなものなんでしょうか。
1ヶ月に1回のものはアミロイドペットで検出できるアミロイドに対して結合する薬剤なので、アミロイドペットを1年後ぐらいにやってですね、アミロイドペットでアミロイドがきれいに除去されていたら、その段階で投与を完了するというふうに言われています。
あ、なるほど。じゃあ1年経ってもう検出されなくなると、もう終了ということなんですね。
そういうことになります。
それで、まあ、終了してですね、また臨床症状で経過を追うわけですけど、はい、また何かその臨床的に所見が出てきた場合、また始めてよろしいんでしょうか。
それはですね、今のところ許可されておりません。で、やめた後どうなるのかというデータは実はまだ発表されていないんですね。なので、それが出てきた段階で我々は考えることになるとは思っています。
なるほど。まだまだ始まって時間の経ってない治療法ということなんですね、はい。で、もう一つ、2週間に1回注射っていうのがあると伺ったんですけれども、
はい、こちらの方はアミロイドペットで検出されるアミロイドだけではなくて、それ以外の毒性のあるアミロイドも除去すると言われている薬剤です。そのためにですね、アミロイドペットで消えたかどうかを確認するという作業が入りません。で、今のところ症状がですね、かなり進行する、まあ、すなわち日常生活では例えばトイレに行くのがままならない、服がちゃんと着れない、ちょっとしたところで道に迷っちゃうぐらいのですね、進行度を示していなければ投与は継続するという投与計画になっています。
なるほど。まあ、簡単に言うと重症にならなければずっと続けていく、はい、ということですね。でも先生、この2週間に1回とか月1回ってなかなか患者さんにとって通院が難しいかと思うんですけども、これは例えば皮下注射になっているとか、そういうことはないんでしょうか。
はい、そういったものの開発も現在は進められていますので、皮下注射になりますと、まあ、週に1遍にはなるかと思うんですけども、ご自宅に持ち帰って打つことは可能になるかなと思ってます。
でも、まあ、今のところは患者さんが病院に行かれて、はい、点滴を受けると。
はい、病院で点滴を受ける必要がございます。
で、やはり副作用があるということなんですけど、これはどのような副作用なんでしょうか。
はい、一番多いのは、まあ、点滴をしますので、生物製剤を、それによって発熱、悪寒、関節痛、皮疹みたいなものが出ます。ただこれについては患者さんが耐えきれないということになることは滅多にないと思います。一方で、まあ、非常に有名なのは、脳の中に出血をするとか、脳が腫れる、まあ、浮腫ですね、そういったものが起こるというものが報告をされています。で、実際にですね、治験では 12% から 25% ぐらい MRI を取ると見つかると。 ただ症状が出る方というものは全体の 2,3% から 5% ぐらいというふうに言われていました。で、実臨床の中ではさらにそれよりも少ない頻度で発生しているし、重篤になった例はそれほど多くないというふうに報告をされています。ただこれは各社の薬剤のですね、使用にあたってこのタイミングで必ず MRI で浮腫、出血がないことを確認してくださいというふうに決められている MRI で確認することになってますので、それをきちんと取ることによって安全性が担保できているというふうに考えています。
なるほど。それでこういう副作用が見えた場合ですね、実際中止あるいは継続とかということは何か判断材料はあるんでしょうか。
これは2つの薬剤ともに同じで、このくらいの MRI で大きさであるとかですね、浮腫の大きさ、出血の大きさ、その大きさとあと症状があるかどうか、そういったものを加味してですね、投与を継続してもいい場合と投与を中止しなければいけない場合が決められています。
なるほど。じゃあそれはもう専門の先生が判断されるということですね。
はい、もちろんお任せいただければと思います。
なるほど、わかりました。で、先生、もう一つやっぱり気になるところは、これは将来的かもしれないんですけれども、その月1回点滴して、でアミロイド β が、検出されなくなった、そういう場合ですね、今度患者さんの希望によってはこの2週間に1回の投与するとか、そういうことはあるんでしょうか。
現在の保険行政の中では2剤を組み合わせるとか同時に使うとか、1剤やってからもう1剤をやるとかっていうことは想定はされてないと思います。
やっぱり医療資源、それから金額のこともあってなかなか難しいと思うんですけど、
そのような形は今のところ政府としては許可しないと思っております。
なるほど。で、今後例えば皮下注射になって患者さんが比較的簡単に打てるようになった場合、そういったこともありえなくはないということなんでしょうかね。
それは、全て保険の中でやる場合に限られているお話をしていますので、厚生労働省であるとか規制当局がどう判断するかということにかかってくると思います。で、そのためにはそういったことをやってみたらよりベネフィットがあったというような、臨床研究の結果が出る必要があるんじゃないかなと思います。
中には患者さんが保険外でですね、注射を希望されるということ結構ございますよね。はい、最近は糖尿病薬も痩せ薬として売られてたりと、そういうことも将来的には起こりうるかなとは思ってるんですけども、いずれにしても政府としては保険診療範囲の中で安全に使ってほしいということは分かるんですけども、で、一般の先生方がじゃあこの患者さんを専門病院に送りたいというふうに考えられたとき、何かこうリストのようなものはあるんでしょうか。
はい、まず一つは自治体によってはその医療機関のリストを作成しているところがございますので、先生方のご地元の自治体のところで検索いただくと出てくる場合がございますのと、あとは製薬メーカーそれぞれ近隣の施設のリストを持っている場合がございますので、ご担当者に聞いていただけると教えていただけると思います。
やはり自治体の先生方はですね、どこに送ったらいいかとかですね、そういうことが分かれば先生方もある意味気軽にですね、専門の先生にご相談できるかと思ってお伺いしました。
はい、ありがとうございます。特に2週に1遍、4週に1遍、それも1年半ぐらい継続する治療ね、ありますので、なるべく通いやすいご自宅からの近いところというものをご紹介いただきたいと思ってます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様は東京都健康長寿医療センター副院長岩田敦さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志鶴さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。